小高だけ文化発信、小高
ひぐちゃん、
小高カルチャー。この番組は文化人っぽい小高ゆうすけがお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも、菊池です。
よろしくお願いします。
いやー、もうこの収録がね、始まる前にちょっとね、イライラを募らせてしまったんですよ。
はい、
ね、今うちの高校1年生の息子がいましてね、アルバイトしたいと、うん、もういろいろとこう当たっては見たものの、高校生はちょっと大学生でないととか、まあ、時間帯的にとか、なんかいろいろなことを言われて、まあ、そんなに受けてるわけじゃないんだけど、そもそもこうなんか応募ができない、希望する職種に対して、うん、はいはいはい、そんな中やっと一件面接までこう受けることができて、でそしたらなんか、まあ、そこそこ募集で集まってるみたいで、そこそこですよ、多分もう10人もいないと思いますよ、
う
ん、小高もそんな感じするよね。
そうですね、
うん、本当にもう多くて7、8人ぐらいの中で、うん、まあ息子はその中の一人で、でいざこう行ったらね、こうバタバタしてたんだって、店内が、
うん、
で人が急遽一人休みになっちゃったからつって、なんか言い訳してバタバタしてて、で面談の時間にちゃんと10分前に息子は着いたんだけど、ちょっとそこで座って待っててくれるつって、まあ20分30分40分ぐらい放置されて、でそのやっと来て5分ぐらい、あ、じゃあ住所と名前ここに書いてくれるとか、いつ入れるぐらいの感じの話して、うん、じゃあ結果は3日か4日か5日後ぐらいに、まだ他にも応募来てるんで、そのあたりで採用の場合、うん、ご連絡します。採用の場合はご縁がなかったということで、はい、連絡は差し上げませんので、っていうことで息子は帰ってきたんですよ。
はい、
イライラするー。ねえ、これ聞いてイライラするポイント分かります？一番。
いや、もう聞いてるからな。うん、何気にな、この収録の前に聞いてるからな。
まあ、だからね、もうがっつり聞いてるけど、うん、聞いてるけど、まあ、これを今聞いてる人は、どこにイライラポイントありますって思うかもしれないんだけど、
はいはいはい、
このね、合否ですよ。採用するかしないかを、うん、3日、4日、5日で電話する。落ちた人はしないっていう、そのクソ常識みたいな、クソシステム、うん。なんかそういうところ多いですよ、お店。
うん。
ね、会社。落ちた人には連絡しないってやつ。
はい。
そのなんか、就職活動だったらもしかしたら、もう何百人と集まって、そんな手間はちょっとかけてられないっていうのは、なんとなくわかる。でも先ほど言ったように7、8人ぐらいなんですよ、多くて。で、アルバイトですよ。
うん。
それのさ、落ちたかどうかはさ、その教えてほしい。
うん。
うん。だって、その間は動けないじゃん。被っちゃうじゃん。ね、せっかく、じゃあぜひ採用させてくださいって言った時に、あ、すいません、他のバイトはもう受かっちゃったんでっていうのは、失礼だと分かってるから、こちらも、うん。だからその間動けないじゃん。
うん。
だったら、はっきり3日後以内にご連絡がなかった場合は、今回ごめんなさいにしてくれ。なんだその3日、4日、5日あたりでって。この曖昧な、じゃあ最大5日以上、こっちは動けないじゃん、何も。うん、もう落ちてるって向こう、その店側は判断してるかもしれないのに。
そうね。
息子のさ、貴重な青春時代の時間を何だと思ってんだよ。バカか。
バカです。バカですね。
小高もさ、小高のところもそのアルバイトたまに雇ったりしてるっていうから、うん、じゃあ小高のとこどうなんだよって言ったら、落ちた時しっかり連絡してました。
はい。
大高最高。
ごめんね、ごめんね。
いや、確かにね、今回ご縁がなかったということでっていうことって、言う方にも精神的なこう負担はあると思うよ。
うん。
うん。その、時間もちょっとかかるからね。
うん。
電話しなきゃ繋がらなかった。あ、じゃあ10分後にもう一回かけるかとか、もしかしたらそういうふうになっていくと、もうその人の時間取られるのもわかるけど、
うん、
こっちは青春時代のたった、まあ、数日かもしれないけれども貴重な時間を奪われてんだよ。そっちのたった数分ぐらいの時間ぐらい奪ったっていいだろバーカー。
3日か4日か5日って言ってるのも多分あれですね、店の忙しさがあるから、
うん、
なんかもう適当に
適当にね、
うん、
で受かってなかったら連絡しないってめっちゃ楽やん、
うん、
何その楽してんの。受かった人には連絡します。当たり前じゃん。受かってんだから。 いついつ来てくださいっていう連絡でしょ。そんな当たり前じゃん。
ああ、
なんそんな自由なんだよ。一時うちの息子ほどの人材を無視してるそのお店だったらもう いらんわ。
ああ、
行った時点で感じ取れ。あ、この子できるぞってオーラ感じ取れ、バカ。そんなのもわかんねえ店なんだから、もうこっちから本当は願い先だよ。でも息子はそこで働きたいって今思ってるんだよ。
ああ、
そしたら親としたらそこで働かせてあげたいとも思うじゃないか。
そうだね。
だったらそれに対応、それにふさわしいお店になっててくれよ。
まあ、ふ
ざけやがってマジ。
温度感の差がひどそうだね。なんか息子さんの熱意とさ、
ああ、
噛み合ってないし、特になんかその面接の内容の方も聞いたら、あれでしょ、
うん、
その日程と、
うん、日程と名前住所と、
名前住所と、
うん、学歴みたいな、
うんうん、なんかその表面的なステータスだけ見て、
うんうん、だいたいそんなの書かせてる時間あったら履歴書持ってきてくださいって、こっちはいいわ、履歴書用意しようと思ってたんだから、うん、履歴書でよくない、何の履歴書いらないって、結局それ書かせんだったら履歴書書かせてんのとかあんねんじゃなくて、無駄な時間作らせてんじゃねえよ。履歴書持参するわこっちバカ。
印刷するわ。俺が印刷するわ、じゃあ。これに書いたら、つって。持ってくるわ。
うん、まあ、
うん、
ちょっと、こういう、まあ別にね、ここででしか吠えてないんで、この件に関して。
そうですね。まあこれが。
わざわざ、そこに電話してこんなこと言うつもりもないし。
そうですね。
ここでしか吠えてないんで、もしね、嫌な思いしてたら申し訳ないけども。
はい。
うん。でもそうやって嫌な思いをさせてるお店の代表いる？今聞いてる中に。あ、うちの店そういう対応しちゃってるかもしれないわ。って気づいたよ、本当に。
うん。
どんな理由があってもだよ。どんな理由があってもだよ。
それでは最後までお聞きください。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
いや、ちょっと今回こんなプチ怒りな話が多いのかもしれないわ。
お、
あんまりそのなんかお店の人と言い合ったとかそういった流れの話じゃなくて、
うん、
プチ怒りな話かな。シバンちゃんっていう僕らの共通の友達いますよね。
うん、はい、いますね。
で、シバンちゃんって、まぁ、ちょっといろいろと変わった性格で独特なんですけども、
うん、
まず仕事に対しては出世欲がないんです、あんまり。
はい。
うん。なんかもう仕事はコツコツ真面目にやるし、その、すごく人当たりも良くて、接客やらせたら、本当にもうピカイチなぐらいいい子なんですよ。
うん、
だから、普通に頑張っていけば、前勤めてた場所だったら、もう店長クラスとかも、その、話がいったぐらい。
うん
うん、だけど、そこまでプレッシャーを感じて、責任を持ってっていう職種に興味がないから、
うん、
もう普通に働けるだけでいいんですぐらいの子だから、は
い、うん、
だからまあ、雇う側からしたらちょっと、こう、どうしたもんかやって思うかもしれないね。せっかく頑張ってくれてるからどんどん出世させてあげたいのにと思ってるかもしれないんだけど。でも今働いてるところで、その、普通に上に出世ってことではなくて、もうその能力買われて、新人研修の担当リーダーみたいになったの。うん。もう、新卒で入ってきた子をしっかりと教えて、初期段階の、こう、育成をするっていうところの、
うんうん、
まあ、リーダーね、
うん。
で、もう結構全国にお店があるところなんで、
うん、
その新卒も今年20何人ぐらい来たのかな。
はいはい。
で、それを一気にシバンちゃんがこう引き受けて、
うん、
で、数ヶ月、1ヶ月2ヶ月ぐらいして、どうなのって聞いたら、
うん、
まあまあまあ、できてますよ。ちゃんとやってますよ。みたいな。
うん、
で、二十何人辞めることもないですし、つって。
うん、
で、そのことを聞いたときに、小高は今何を思う？ごめんね、小高を試すようなことしちゃって。
え？何を思う？
うん。
や俺ほんと特に何も思わない。
あまあじゃあいいや、うん、何にも思わないでもいい、
うん、
僕はお前すごいなってすぐ言ったの。
二
十何人って今このなんか Z 世代だとかさ、こう若者とか言われてさ、結構仕事辞めるやつ多いんだよ。
あ
新卒で入っても、
はいはいはい、
ですごいじゃんっつって、
うん、
全員1ヶ月2ヶ月経っても一人も辞めてないって、うん、相当教え方もうまいし心のケアもうまいんじゃないのっていう、うん、もうすぐにとっさにそう思って、
そういう評価か、
しばんちゃんを褒めたのね、
はいはい、
でその後にでもあれだろ、どうせろくでもない上司はさ、今年の代はなんか根性があるねとか言って、このなんか世代判断みたいな、今回は運が良かったねみたいな、今回は使える世代だったなみたいなことを思ったりすんじゃないのっつったら、
うん、
そうなんですよっつって全然褒めてくれないんですよ。今こうやってもう褒めてくれてもう涙が出そうですよってしばんちゃんが言ってて、
うん、
だからさ、そういうところにさ、もう気づけるか気づけないかなんだよな、
うん、
その人の上に立つ人間って。
気づかなかった
なんかわからなかったとかな。
気づかなかった
まあまあまあまあ、うん、でもそのなんか世代とかその運が良かったのか、そっちの方じゃなくて良かったと思ってんの。
あ、
うん、いやこれもう絶対しばんちゃんのこう力が発揮されたことの結果だよと、うん、評価されるべきことなのに、
うん、
上司はただただ今年はみんな根性あるよねみたいな、いいの揃ったねみたいな、なんかそんな評価で全然しばんちゃん評価にならないの、なってないんだって、
うん、
じゃあなんか僕はさ別に会社に勤めてないから、
うん、
言いたいこと言ってるだけなんだけど、
うん、
でもなんかさ本当に神さんが勤めてる会社に関してもそう、上司ってまともなの少ないな、
うん、
店によるか、あなたんとかホワイトだもんな。
まあでも今年の新卒は入って2日で辞めた子いますよ。
いるよな、
うん、
うん、だそれはでもそれはそれで普通でもあるんだよ、
うん、
だからこそしばんちゃん褒めるべきの案件だったね、あれは、ま
あ、そうな、
うん
うん、
もしかしたらそんなような子なのにしばんちゃんがきちんと仕事の楽しさとか自分のモチベーションの上げ方とかなんかいろいろなことをケアしてたのかもしれないじゃん、
うん、
そこ一番評価されなきゃいけない、むしろ新人研修リーダーの一番の通知表部分じゃない、
うんうん、
判断材料じゃない。
まあね、むしろそこ評価しないでどこ評価するのかってことになりますよね、
うん
うん、
新人がわざわざ上司に行ってあの人すごい教え方が上手でって言いに行かないだろう。
あ、まあ確かにね、
うん、だからね本当に褒めるってこと忘れちゃダメよ、
うん、
褒めて褒めて人を、うん、
褒めちぎって、
褒めちぎっていいよ本当に。で悪いところがあったらこうした方がいいねっていう言い方をして、こういうことをするなって言わないで、
うん、
こうした方がいいね、うん、っていう言い方をした方がまだ否定的な気持ちに相手はならなかったりとか、だそういうさなんか上司としてのさこうあるんだよ、上司になっていい上司と、
うん、
上司に向いてない上司と、
うん、でもまあそれこそ世代なんじゃないですかね、なんかその上司たちの好きなワードで言うところの、だからもう叩き上げられてきて自分もされてきたからそうしようっていう時代にこう噛み合わせることが自分からできないんですよね、多分ね。だから俺に合わせろというようなスタンスなんで、
褒めないし、
そう褒めないし叩いて叩いて伸びてくる子だけ育てましょうみたいなところなんですよね。で叩いて潰れるものに関してはもう、
うん、
もう価値を認めないから、うん、
根性なしみたいなことでそうそうそう、もうね見捨てちゃうわけだよね。
ただお前が潰しただけなのに
っていう話
な
んですよ。そうね、
うん、
でそんなことを思いながら今日ふとさ X こうバーって見てたらさ、
うん、
こう正論を振りかざして後輩が会社の文句をすごい言っていた、
うん、
でもその後輩違うぞと、正論を言う前にまずその人に人として気遣いができているかだぞみたいな、
no.
正論を振りかざすことは誰にでもできるし、会社はこうあるべきだって思いを持つのはいいけど、じゃあそれを聞いてくれる人間になることがまず大事だって、
うん、
あ、この人の言ってることはこういいことだろうから、この人の言ってる通りにしようって思う人間に今慣れてるかって、
うん、
周りに気遣いができたり、こうちゃんと尊敬される人間になれてるか、まずそこから始めないと、君がいくら今こうやって愚痴を吐いて正論を振りかざしても無駄だぞって言ってて、なんか俺めっちゃぐさぐさ刺さってた。
お
う、俺口だけだもんな、うん、
めちゃめちゃ正論
口だけ人間だからな、会社勤めてないしな、部下も上司もいないし、
刺さっちゃったな
オダカルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
もう一個、じゃあプチちょっと腹立った話していい？
お、
次はもう会社とか関係ないんだけど、
うん、
あの、なんで笑ったんだよ、今。会社のつながりじゃなきゃダメだった？
ああ、大丈夫。
今日のテーマは会社だった？
ああ、いいよいいよ。
大丈夫？
うん。口怒り。
あ、また口怒ってらーって笑いね。
うん。
しょうがないだろ
う。うん。あ、でもまあさっき口怒り発生の現場も見たんで。
うん。
こうやって生まれていくんだな。量産されていくんだなっていう、この、すごいもの、連成というか、あの、なんて言うんでしょうね、一気に増殖する感じはありますよね。
はぁ、一個の菌を発見したら一気にバワーってね、繁殖がすごいよね。
行ってきたらしただけなのに、みたいな。
ね、
うん。
ウェブサイトを見てると、広告がね、結構、あの、まあ、目につくんですよ、
うん。
で、TikTok とかも最近結構広告挟まるようになってきて。
まあ、そうですね。
で、あなたの家の査定みたいな広告が、はい、なんか僕がまあネットでそういうことを調べたから、こう紐づいてその広告が多いのか、
うん、
一時すごい来るようになって、うん、LINE とかも上のバナーの広告とかが、家の査定でとか、なんか結構いっぱいあって、
はいはい、
でも別にそんなの、今家を売ることとかに対してそんなに興味を持ってるわけじゃないから、
うん、
そんなスルーしてたんだけど、その、住所を入力するだけで、あなたの家の価値がわかりますみたいな。
ああ、なんか見たことある、
うん。住所入力だけでっていうワードに、うん、あ、まあでもうちの実家持ち家が、もし売るとかになったらいくらになるのかなと思って、
うん、
住所入力すれば確かにね、わかりそうなもんじゃない。
うんうん
うん、それがまあ、建物ってもう今はそんな値段つかないだろうから、土地としての値段いくらなんだろうみたいに、
うん、
思って、で、一応そのバナーを踏んでですね、
うん、
LINE のチャット画面風なサイトに行ったのね。
はい、うん、
で、この度お越しいただきありがとうございます、みたいな。
ああ、はは。
AI 的なチャットがこう出てきて、うん。で、進んでいくと、まず住所を入力してくださいって言うから、うん、住所入力するじゃん。
うん、
で、次に、あなたのお名前を教えてください、出るじゃん。
うん、
もう別に、いや、ここ、お名前適当でいいやと思って。
うんうん、
住んでいる年数を教えてください。うん、まあ、大体こんぐらいかな。なんかこうやってすっごい本当に何個ぐらいかな、10個以上質問が飛んできてさ
全然住所だけじゃない、
住所だけじゃないもんと思って、
うん、
でさ、もうでもここまで一応もう打ったから、
うん、
とりあえず突き進むとこだけ突き進んでみようと思ってさ、
うん、
打つじゃん、
はい、
でも名前なんてさ、住所だけじゃなかったのっていう名前にしたりとかで、もう適当にやってたの、
うん。
うん。そしたら最後にさ、
うん、
査定結果をお送りする住所はって来たからさ、
うん、
絶対嫌だと思って。こんな、なんなの？このさ、サイトさ、すっごいバカだなと思うんだけどさ、
うん、
結局、その結果を送付するのか、
うん、
これから DM をね、ダイレクトメールを送りたいから、住所を知りたいのか分かんないけど、
うん、
なんかそれかメールアドレスもあったかな、 メールアドレス教えてくださいとかも、
うん、
もうここも適当に言ったりとかしてたんだけど、
うん、
もうさ、とにかくさ、この後の営業をしたいためにずっといろんな情報を聞き出そうとしてんじゃん、うん、これ本当に効果的かと思うの。とりあえずその住所入力だけでっていうバナーにしてんだったら、住所入力だけでもうその価値出せよ一体、うん、大体何百万から何千万ですみたいのでもいいじゃん、
うん、
しっかりなんか500万ですとか出さなくていいから、ね、その地区だと大体これぐらいですっていう、
うん、
なんかさ、それで十分さ、あ、住所入力だけで確かにおおよその価格を知ることができたな、本当に売りたい人はその後また突き進みやすいじゃん、
うん、
安かったら無理なのかもしれないけど、すっげえ下手くそと思って。どこもかしこもだよ、もう一回言おう、どこもかしこもだよそれ、う
ん、お前もだよお前もお前もだよって
今後ろ向いたお前もだぞ、
うん、
おう、でもあれなのかね、どこもかしこもだからこそさ、
うん、
こんな素人ペーペーがさ、その気づけてないのかな、なぜどこもかしこもそうなんだと思いますっていうやつがいたら、
うん、
わかんないですって言うもん、
うん、
なんかあるのかね、理由が。なんでこんなさ、イラつかせるやり方すんのかな、
うん、
単純に DM 送りたいだけだとこっちは思ってんだけど、
なんかもう、でも個人情報を取りたい感じはありますよね、
うん、
うん、だから詐欺サイトなんじゃないかなっていう疑惑すらなんなら、
まあでも
名簿作りのかサイトじゃねえのかっていう。
でも LINE とかでさ出てるバナーはやっぱちゃんと審査してるとは思うんだけどね、
うん、
うん、でもだったらバナーに住所入力だけとか書いてんじゃねえやとか本当思うんだよな。
そうなんですよね、なんかそれで情報をうまく取れて、
うん、
で無事制約にこぎつけた案件なんてあるんですかね。
あるんですかね本当に。
うん、まあ、確かに知れてる情報が多い方がアプローチしやすいのかもしれないけど、
うん、
でももう確実に金額に興味を持って、
うん、
自分から申し込みをしようっていう意識が取れた相手の方がやりやすいはずだから、
うん、本当そう、
やっぱりこう希望通り一回価格出して、
うん、
で、さらに詳しくお知りになりたい方はこちらみたいな感じで誘導するなりした方がまあスマートですよね。お互い気持ちいいし。
占いだってさ、何々占いだってさ、一応名前と生年月日だけです。何々ですってジャンルはせめて教えてくれるよ。
うん、
ね、詳しい運勢はとか、今後のご相談は有料でこちらですって、改めてこう、行くか行かないかを考えるんだ。
うん、なんかね、下手くそですね。
下手くそ。家の査定、今家の査定の奴らだけをこうみんな白い目で見てるかもしんないけど、そこで見てる車もそうだぞ。
ああ、車もそうだ。
バイクもそうだぞ。
ああ、バイクを売るならそうだ。
ああ、うん、なんか、年式と車種を入れるだけで、あなたのお車お見積もりしますとか言って、ね、しっかり、いつの年式だっけのとか言って、しっかりこう調べてさ、入力した、最後の最後に、メールアドレスを入力してくださいって、嫌だよ変なメール来るやん
で、しかもチャット形式でさ、サイト表示してるんだったらさ、もうなおのことすぐ返信せえよ。なんでわざわざ、送受信のやり取りを別のツールにしなくちゃいけない。
ほんとだよ。
うん、
もう個人情報抜き取ろうとするな、
うん、遅れ遅れ、もう吹き出しいくつ作ってもいいから遅れ情報
あ、まあ本当にね、いろいろまだ、まあ僕は今車バイク家で言ったけど、全然ちょっとびくついてる業界あんじゃないの、
うん、
うん、うちも似たようなことやっちゃってるなって、
うん、
すぐ個人情報聞き出そうとしちゃって悪い癖でじゃねえんだバカ、
うん、
悪い癖で個人情報盗もうとすんな、聞き出そうとすんな。
メールの会社に売るな。そして、うん、店の利益にするな。
バナーにまず個人情報を教えてくださいって書け、
うん。入力したら個人情報を持ってきます。
持ち運びさせていただきます。
お 田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
息子が筋トレにハマってます。すごいの。もう筋肉が。
ムキムキになってきたの？
ムキムキになってきたの、
うん。
なんか中学生ってすごいね。すごい食うし。
うん、
で、その上で、まあ部活やってないんだけど、うちの子。うん、まあその代わりジムに通ってるのよ。
ジム通ってんの？
そう。あのうちの近所のあれね。
うん。
うん、あそこに、まあトレーナーの方に教えてもらって、
うん、
まあ、器具系でこう筋トレしてるんだよね。うん、まあ効率よく鍛えてるのもあるだろうし、
うん、
で、そのジムに通う前から、もともと、家でリングフィットやって、
うん、
で、その後自分で YouTube とかで調べて筋トレしてたのよ。
もう
最近バキバキで。
中1だよね。
うん、
中1なんだよ。今なんか息子ってさ、僕の息子の話出たから高校生とかと思ったんですよ。中1でバキバキやばいよね。
うん、中1でバキバキよ。もう腕立てとかもすごいやるしさ。
うん。
なんか顔だけ押さないのね、そして。
ああ、でもボディビルダーとかそうじゃん。うん、
いやーもう、そうやな。
顔は筋肉鍛えらんないから。
うん。
うん。
まあ、そうなんだけどさ。
いや、いいじゃん。
うん。
いい話だよな。
いい話よ、
うん。
いい話なんだけどさ、うん。いやでも可愛い時を今まだ懐かしいんだよな。可愛かったんだよなと思って。
お父ちゃん寂しいんだ、うん。ムキムキになると寂しいんだ。
そう。
うん、
ムキムキは、寂しくさせるな、人。
うん。
うん、息子のムキムキはな、
うん。
なんか急にこう、自分の貧相な体もあるけれどもさ。うんもうすごいものをこう腕とかフンってやるとさ、
うん、
でも中山きんに君も今尊敬してるらしくてさ、
お
う、うん、でうちの奥さんがこの人筋肉のことをよく知るために筋肉留学までしたんだよとか言ってさ、うん、なんか変な情報吹き込んでさ、
うん、
すごいとか言ってすごいじゃねえよと思いながら、うん、まあでもいいんだけど、
うん、いいよ、
うん、
いい話だ、健
康的だしさ、
うん、
なんか変な趣味見つけられるよりかはよっぽどいいなと思ったけど、うん、そっか筋トレに走るのかと思って、
まあ、筋肉は嘘つかないっていうからね、
あ、まあ、筋肉まあそうな、
うん、鍛えた分だけちゃんとしっかりついてくるし、
うん、そうなんだよね、うん、でまあもともと勝ち負けとかが勝ったら嬉しい子なんだけど負けるとさ、
うん、
尋常じゃなく引きずるタイプの子で、
うん、
だからなんか部活とかもまあ試合になったりとかさ、
うん、
ちょっとした練習の、ちょっとした試合でも、
うん、
うん、多分もう気にして落ち込んじゃうタイプの子だから、
うん、
ある意味筋トレっていうのは適してるっちゃ適してるんだよね。うん、勝ちも負けもなく、
うん
うん、ただ自分との戦いのみ。
そうだね。
うん、
だ争いじゃないから、向いてんじゃない？
そう
な。うん。応援しなきゃ。
ああ戦争をなくせ、うん、こういう思想の子が増えれば戦争なくなるよ。
そうなの、そうなのかな、
うんうん、勝ち負けじゃない、
あと勝ち負けを避ければいいってことね、
あくまで自分との戦いだけを、
うん、
己を見つめ直せと、
うんうん、でも戦争はあれだよね、己を守りたいために起こっちゃうだけだからね、戦争は起こるよ。
うん。起こるな。エンディングどうだか。
はい、エンディングです。
はい。
じゃあね、
うん、
ちょっと変な終わり方しちゃったんでさ。
そうだな。
うん。
そうはもうなくならないね、
うん、もうなくならない、なくならないというかまあ、うん、しょうがないよ、わからない価値観とかそういうもう もうわからない次元だから戦争って、うん、僕らというか、まあ、日本人とかも特にそうかもしれないし、まあ、
そうな
僕とかもう戦争わかんないもん。やっぱり人ね、うん、関係ない人を殺してまで手に入れるものがあるのかと、
うん、
国とは人なのだよってコブラ国王はもう何回も言ってんのにさ、うん、全然コブラ国王の声届かないもんね。私の話を聞いてくださいってビビ王者だってあんだけ叫んでんのにさ、うん、
世界でね翻訳されて出されてるのにね、うん、読んだら分かるの
よ。国とは人なんだよ、人は国じゃないんだよ。だから国のために人は命を投げ出す必要ないんだよ。でもこの思想って日本人なんだ多分。
ああ。
外国の人は国のために命捧げることが常識で当たり前でっていう国がいくらでもあるんだよ。
あ、
だから国とは人なのだよって言ったところで、はあ、コブラなんてのって思う国はいっぱいあったりするんだよね、
うん、
でも僕はやっぱり国とは人だと思うんだよね。人が集まって国ができるんだよ。国があって人が生まれたんじゃないでしょって。
あ、
だから国のために命を捧げるって言ったら、そんな後出しの国に命捧げる必要はないぞ、うん、人一人一人が住みやすい生きていきやすい国にすることが国だぞって。
おお、オタカルチャーは
いいんじゃないでしょうか。
あ、いい話だった。このまま締めたい。オタカルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さよなら。
さよなら。